はい。シネマクティブ東京支部の音声配信、シネマクティブ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
はい。不思議ラジオ金座座というラジオをやってる石山と申します。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。というわけで、石山さんと一緒にやるのは、U-NEXT 配
そう
信
です
への
ね。
感想を話す、Begin U-NEXT。
はい。
の8回目に
8回目。
あります。
いやー、なんか、ちょっと見えてきた、2桁が。
順調に、
そうですね。マイペースで。
そうなんですよ。僕と石山さんのこの Digin U-NEXT は、特に月1で撮ろうと決めてないんで、見終わったタイミングで予定が合えばみたいな感じでやってるんで、でもそれでも今だいたい途中から月1ぐらいのか。
なってますかね。
月2本撮りみたいな感じですけど、なってるんで、順調かなという感じですね。はい。で、今回は自分ロンペが選んだ作品となりまして、1983年の、トニー・スコット監督作、
出
ハン
た。
ガーとなります。まずは、このハンガーの、概要を読んでみます。永遠に老いることのない吸血鬼の愛をスタイリッシュに描くホラー。ミリアムは不老不死の美しい吸血鬼。時代ごとに愛する者を見つけては永遠の命を与え仲間にしてきた。今は18世紀の英国で見つけたジョンと現代に暮らしている。老化現象の研究で注目を浴びるジョイ、さらに興味を抱いたミリアムは彼女に接近するが、点点点となっております。
ロンペさん、ちょっといいですか？
はい。
前々回にですね、吸血鬼の映画を確か取り上げたと思うんですけど、何なんですかね、8回中2回吸血鬼の映
吸
画があ
血
る。
鬼ってね。
4回に1回やってるってことですよ。
そう。この間、ニアダークの
ニア
回
ダー
の
クです
ね、ツイッターの、これ配信しましたんで、
ね。
後で、石山さんに言われて気づいたんですけど、何でしたっけ、吸血鬼、愛
愛好
好
家の方
家
が、
の方がね、いいねみたいな感じでました。
そうです、そうです。だから今回もやっぱりくれないとやっぱ嘘ですよね、それはね。
ちょっとね、吸血鬼愛好家の方には、なんか薄い内容だったと思いますけど。
やっぱこう、いいねいただくために、これからもなんか2本のうち1本は吸血鬼みたいな。っていうわけにもいかないけど
そんなあるかなって、
な。
探してみますけど、みたいな。
なんでこの映画を選んだのかは今回ぜひ聞いてみたいですね、僕は。
はい。で、この作品の感想を、では今回は石山さんからお願いします。
そうですね、1983年のトニー・スコットの初監督作ってことでですね、
そうなんです
そう、僕ね、トニー・スコットって、フィルモグラフィー、あんまりね、トニー・スコット、リドリー・スコットをすごく大好き、兄弟じゃないですか。で、トニー・スコットの方が弟
そうで
なの
す。
かな？トニー・スコットの映画であんまり面白かったっていう記憶がね、実はなくて、考えてみればトップガンとかね、ビバリーヒルズコップ2、それから、トゥルーロマンス、で、クリムゾンタイドがあって、で、デジャブとか、サブウェイ、ワン、ツー、スリー。あのあたり、やっぱ、好きは好きなんだけど、なんだろう、この人。大雑把な、アクションで、緊迫感のあるサスペンスとかが上手っていうね、イメージがぼんやりあって、あんまり見てこなかった。作品こそ見てるけど、トニー・スコットっていうことを考えて体系的に見てこなかったっていうか、それがですよ、このハンガー、デビュー作のハン
デ
ガー。
ビュー作、はい。
これやっぱイギリス制作ってこともあって、舞台こそ、サンフランシスコだったかな？
ニューヨーク
ニューヨークかな？なんですけど、驚くべき、なんだろう、大敗的な、吸血鬼映画なんで、すごく象徴的で、耽美的っていうか、すごい幻惑的で アート映画なんですよね、すごくね。英国感のあるというかね、すごく意外で すごく非常に楽しく見れたんですけど、なんといってもですね、カトリーヌ・ドヌーヴですよ。
そうっすね
この当時、すでにこう大大大女優ですけど、今もね、今現役、まだまだ現役で映画出てらっしゃって、
ま
ね、はい、うん、今77歳なんですけど、今もとってもお綺麗な、大女優で、
うん
うん、で、ドヌーブといえば、イヴ・サンローランなんですよ。で、この映画でも、ドヌーブのみ、イヴ・サンローランが衣装やってるんですけど、まあ、素晴らしい衣装。で、まあ、ヴァンパイアなんですけどね、ドヌーブがね。
うん、そうですね。
ヴァンパイアでしょっていう、やっぱ服なんですよ。なんて言うんだろう、昔から、何百年も前から生きてらっしゃる方が、現代にまで生きてて、で、洋服を着てるっていう感じがすごくする衣装というか、まあ、すごくドレッシーで、で、ちょっとクラシックな匂いがするんだけど、まあ、ちょっとなんだろう、アールデコっぽい感じのなんか雰囲気というか、で、その、ドヌーブの、まあ、愛人ですよね、デビッド・ボーイ。
そうですよ。
もう吸血鬼やるために生まれてきた人みたいな、
うん、
まあ、グラムロックのね、伝道師ですけど、まあ、ジギー・スターダストですよね。
うん、
この人って、やっぱり、ね、こうずっと何か、こう、ペルソナっていうか、キャラクターをずっと演じてきた人で、
うん、
で、ずっとなんかその、それこそ、あ、今言ったジギー・スターダストとか、ホワイト、なんだっけ、なんとかシン。っていうか、いろいろこう役柄を演じてきて、で、ちょっと素の、部分というか、その肉体のままの、デビッド・ボーイが、レッツ・ダンスっていう大ヒット曲を、まあ、世に出して、を引っ提げて、シリアス・ムーンライト・ツアーっていうワールドツアーを刊行したのが1983年なんですよ。
うん、
でちょうどその時、まあ、ちょうど80年代ぐらいから、なんか、ちょいちょい映画出始めて、やっぱそういうなんか、若い時はいろいろそういうふうになんか、奇怪なことやってたけど、ちょっとやっぱ地に足のついたことやり始めた頃なのかなっていう思ってて、
うん
うん、で、そのシリアスムーンライトツアーも超かっこいいんですけど、ちょっとこう、やぼったい、ちょっとわざと太めのスーツとかを、パステル調のスーツとかを、まあ、崩して着こなしてる感じとかがすげえかっこよくて、
うん、
ちょっと気になる方、検索してみていただきたいんですけど、まあ、なんか、その役者としてもいろいろ幅を広げるために、いろんな映画に出始めるっていうか、まあ、ちょっとレジェンドでなんか魔王の役とかも演じてましたけど、そう、あれはね、リドリー・スコットなんで、まあ、お兄さんの方の映画出たりとか、いろいろしてて、で、まあ、デビッド・ボーイはすごくこの映画の中でも特別な存在ですけど、で、一応主人公格というか、スーザン・サランドンが、出てまして、
はい、
スーザン・サランドンはこの頃まだ、まあ、今でこそまあ大女優ですけど、この頃はまだそれほど知名度なくて、
うん、
ルイ・マール監督のアトランティック・シティっていうのが、これの5年ぐらい前かな、
うん、
あって、それでアカデミー主演女優賞にノミネートはされてるんですよ。
うん、
だから、注目の女優っていう感じで、
うん、
で、この、ドヌーブの肩借りてる、ような感じなんですけどね。一応ロッキーホラーショーの主役の女の子とかやってるけど、まあ、
うん、
あの映画は別にあの子は誰でもいいみたいな感じだから。
そうです。あまり印象がない
ですね。そうそうなんですよね。だから、この3人の、まあ、演技合戦みたいになってるんですけど、
うん、
ただ、それで忘れちゃいけないのがですね、特殊メイク担当してるディック・スミスなんですよ。そう。で、この映画でも出てきますけど、いわゆる老けメイクの、すごく上手なメイクアップアーティストなんですけど、
うん、
まあ、エクソシストのリンダ・ブレアのあの、すごい怖いメイクとか、そうで、ゴッドファーザー、そうそうそう、
うん、
で、ゴッドファーザーのマーロン・ブランドのほっぺたをつけた人なんですね、この人はね。
うん、
そう、まあ、あとアマデウスのサリエリの老けメイクとか、
うん、
いろいろやってて、で、日本にも関わりがすごくあって、黒沢清監督のスイートホームの造形もこの人なんですね。
はいはい。
そう。だからなんだっけ、郵政からの物体 X とかで有名な、天才のリック・ベイカーのお師匠さんですね、この人はね。
うん、
リック・ベイカーの弟弟子に辻和弘さんかな、日本の。
はいはい、
ウィンストン・チャーチルと、
うん、
スキャンダルでアカデミー賞、メイキアップ賞を取った、辻さんも、このディック・スミスの、弟子。筋の方ですね、
うんうんうん、
ただこういうなんか特殊造形の神様みたいな人たちって、なんでしょうかね、ちょっと映画の内容関係なくやりすぎちゃう部分、ちょっとだって くどいみたいなのが結構よくあるんですけど、まあちょっとご愛嬌なんですけど、この映画でもね、ちょっとね、いろいろとこう、すごい怖いシーンがあるんで
ありました ね。
そう、苦手な人はちょっとヒャッとなっちゃうかもしれないですけど、う
ま
ん。
た、偉人たちの、
そう
この
そう
夏
そう。
感がね。
そうそうそう。何でしょうかね。はい。そう。で、映画自体の話にちょっとさせてもらうと、もうスタートからしてこのバウハウスの、ベラルゴシーズ・デッドから始まるんですよね。この映画が。ちょっとロンペさんもあの辺はちょっと反応してると思いますけど。そう。で、まあ、すごいスタイリッシュというか、なんか見たこともないぞ、この映画みたいな感じ。当時はね、今でこそあるかもしれないけど、そういうなんか、まあちょっと MV 出身の、ミュージックビデオとかの、出身の、監督らしい、映画の作り方かなというふうに最初ね、思ってて。まあ、リドリー・スコットも、PV とかやってた、CM とかやってた人なんで、その辺の影響もあるのかなと思うんですけど、まあちょっと PV 感のあるニューヨークの、撮り方とかもありつつ、ただ、割とうまい部分もあって、アリスっていう女の子が出てくるんですけど、すご
近所
く、
の女の子
そう、隣の家、向かいの家の子みたいな。
ね。
で、カトリーヌ・ドヌーブからピアノ習ってるんですよね。あ、バイオリンかな？なんか習ってて。で、これがまた可愛い女の子なんですけど、吸血鬼、年取らない吸血鬼に対しての、やっぱこの子供っていう、やっぱ若さの象徴。で、デビッド・ボーイがちょっとだんだんこう、老けてっちゃったりとかする部
そう
分
なんで
があ
する
ん
よ
です。
ね。
それの対比として、まあ、若々しさ、生命の象徴として、この女の子が出てくるんですけど、と、プラスですね、この映画すごく、生花が生きてる花ですね、生花がよく、映る映画だなと思いながら見てて、で、これもまあ、アリスと一緒で、まあ、生きてるものの象徴として、このお花がいっぱい出てくるのかなと思ってて。
なるほど。
映画とかドラマとかで結構生花扱うのってやっぱめんどくさい部分が多くて、どうしても枯れちゃったりとかしちゃうと、次同じような花に差し替えてもやっぱ繋がらなくなっちゃう時があるんで、
なるほど。
同じ花ってやっぱり二つとないんで、できればあんまりこう画面に登場させたくない部分ではあるんですよね。特に意味がなければですけどね。意味があるんだったらやっぱやんなきゃいけないんですけど。っていうこともあるんだけど、すごくこの映画、成果がすごいよく出てきて。で、なんだったら、カトリーヌ・ドヌーブがちょっとなんか仕事なのか、手慰みなのかわからないですけど、この生け花してるシーンが出てきて、まあ、死の象徴である、この吸血鬼が生花生けてるっていうのも、なかなか面白いシーンなのかなと思いながら見てて。っていう感じですかね。で、音楽のね、さっきも言ったんですけど、取り入れ方がすごく面白くて、吸血鬼にとってただの餌に過ぎない、こう人間が屋敷の中をうろうろするシーンがあるんですけど、その人間がこう映ってるときはですね、なんかシンセサイザーのなんかこう、多分、クラブかなんかで引っ掛けた男なんで、多分そういうのもあって、シンセサイザーのなんかこう電子音みたいな音楽が、こう、で、ちょっと恐怖を煽るような音楽が流れて、で、その後場面が切り替わって、吸血鬼同士のちょっと緊迫したシーンでは、金属を擦り合わせるような、なんかホラー感のある音とかが使われたりとかして、なんか、割とちゃんと職人芸として、こう、ちゃんと、いろいろと仕掛けをやってる映画だなと思って、面白く見た感じです。だから、決して、なんか割とトニー・スコットの大雑把なイメージとは、とても想像もつかないような繊細な映画で、非常に面白かったですね。とりあえず、僕の方からはそんな感じです。
ありがとうございます。じゃあ次に僕の感想と、選んだ理由を話したいと思うんですけど、やっぱり作品を選んだ理由っていうのは、初監督作ってとこですね。
ああ、そういうことか。
僕ちょっとやっぱ初監督作ってとこに興味があって、
すごくわかります。
まあ、前の回でやったニアダークも、単独としては初監督作ってい
な
う
るほどね。
作品だったんで、まあちょっと、もしこういうのがあったら取り上げていきたいなっていう感じではあって、
なるほど。
で、しかもトニー・スコットっていうところが大きくて、まあトニー・スコットは、まあ残念ながら亡くなってしまっているんで
そう
す
です
け
ね。
ど、映画監督で好きな人が多いっていう印象なんですよ、僕の中では。
なるほど、なるほど。
なんでしょう、よく知る監督で言えば、入江優監督とかも、 トニー・スコットが好きで、すごいいろんなところで話したりしてますし、
う
あとですね、三宅翔監督ですね。三宅監督もトニー・スコットが好きらしくて、前に、三宅監督と濱口竜介監督のトークイベントがあって見に行ったんですけど、その時にですね、トニー・スコットのデジャブって映画があるんですけど、あれのワンシーンを流しながら、ここがいいみたいなのをすごい熱弁してたのっていうので、思い出しました。なんか好きな監督多いんだなというふう
なる
な
ほどね。
感じですね。
僕もデジャブはなぜか好きですね。あんまりよくできた映画かどうかっていうとちょっと微妙な部分はあるかもしれないけど、なんか好きですね、あの映画ね。SF 感のなんか良さがありますよね。そんなバカだみたいな。そうそうそう。でもなんかあの大雑把さがすごく好き。
そうなんですか。で、ちなみに、三宅監督がホームシさんは、船の、乗客が、まあ、逃げ出すみたいなシーンがあるんですけど、まあ、船が狙われるみたいな映画なんで、そこをね、褒めてましたね。
そうなんだ。へえ。
ここがすごいんだ、みたいなことを言ってましたけどね。
僕なんかあの、犯人を追い詰めていく映画じゃないですか、デンゼ
そう
ル・
で
ワ
す
シント
ね。
ンが。で、最後、犯人がいる場所が、なんかすごい、アメリカの南部の田舎みたいなところの、なんかボート小屋みたいなところなんですよね。そこがすごく好きです。
なるほど。ちょっ と
ちょっと
見
ネタ
直
バ
し
レ
た
し
く
ない
なり
と、
ますね。
そうそうそう。ネタバレになるとこもあるから、はい、やめとく。
でですね、僕が今回これ選んで、まあさっきも言ったように前回選んだのがニアダークなんで、またヴァンパイアものかよってですね、もうす
そう
ごい
か、そうか。
ツッコミが聞こえてくるような感じがしたんですけど、まあそれ
初
も
監
面
督作ってことで選んでるわけで、別に吸血鬼っていうのはたまたまだったんですね、じゃあ
そう
ね。
なんですよ。
なるほど。
初めあんま見なかったんですけど、ヴァンパイアと
あ、
こかみたい
あ、あ、
な。
ヴァンパイアが被った。
まあ、それも面白いかなと思っ
まあ
て
まあ、
決
確
め
か
た
に。
部分もありますね。
なるほど。
で、やっぱり僕もですね、カトリーヌ・ドヌーブなんですね。まあ、すごい本当に綺麗で、
いや
今は、まあ、先ほど言ったように、今でも多分綺麗な人だなとは思うんですけど、もうちょっとね、そんなレベルじゃないぐらい綺麗で、すぐ計算しちゃうんですけど、多分この時40歳ぐらいなんですよ。
そうですね。
ね、本当に綺麗で、まあ、この頃本当にすごかったんだなっていうのを改めてい
や、
思ったって感
ま
じ
さ
で
し
す
くヴァンパイアって感じですよね。
ね。で、デビッド・ボーイがもうちょい若くて、まあ、30代ぐらいです
30
か
代ぐ
ね。
らいですね。
で、まあ、こっちも、顔がもちろん綺麗だっていう感じで、まあ、ただし、さっき言ったように、このデビッド・ボーイの方は、まあ、永遠の若さがあるわけではないらしくて、ちょっとそこら辺の理屈があんまり説明されないんですけど、
そうですね。
この映画の中では、さっき言ったように、急激に老けていくような感じなんですね。で、もうあっという間におじいちゃんみたいな感じになってしまうんですけど、その時の風貌が、すごいね、僕は今のリドリー・スコットみたいになってて、
ああ、なな る
ん
ほ
かね、
ど。
おおって感じがしましたけどね。まあまあ、ただの偶然だと思うんですけど。で、まあ、その3人って言ったうちのもう一人がスーザン・サランドン。で、長寿とか老化についての研究をしてる博士みたいな役で出てくるんですけど、まあ、スーザン・サランドも、37歳ぐらいだと思うんですけど、すごいね、可愛いんですよ、なんか、スーザン・サランドン
そう
が。
ですね。
なんかね、目が大きくて、ちょっとね、今のエマ・ストーンみたいな感じに近いような顔立ちで、なんかね、びっくりっていう感じでしたね。
この後、ウォーキングデッドじゃなくて、なんだっけ、デッドマンウォーキングかとかいう映画で弁護士とかやってる頃は、かなりきつい顔のおばさんみたいな感じになってますけ
そう、僕はそれ以降の、
どね。そうそうそ
まあ、一番昔でも、テルマ&ルイーズとかのイメージだったんで、
うん。かわいいで
こ
す
れ
よ
より後なんです
ね。
よね。だからね、ちょっと意外な印象でしたけど、で、なんか、このカトリーヌ・ドヌーブとスーザン・サランドンが、ちょっと後半ですね、エロい関係になっていくっていうところ
そうっす
も
ね。
あってですね、で、そのシーンで、カトリーヌ・ドヌーブの方がですね、まあ、ドヌーブ演じるミリアムっていうヴァンパイアが、ピアノを弾いていて、で、スーザン・サランドン演じる、博士が、なんか飲み物をですね、シャツにこぼすみたいな場面があるんですけど、もうね、この後、 急にエロい展開になってですね、すごい、あそこはいいシーンだなって、しましたね。
なるほど、なるほど。
で、あと、この映画の舞台はさっき言ったようにニューヨークなんですけど、で、このヴァンパイア、ミリアムが住んでる、屋敷がやたらでかい屋敷なんですよね。
でかいですね。で、
その異世界観みたいな感じでやっても、すごい良かったし、で、あとですね、この屋敷には、棺桶がたくさんある場所みたいなのがあって、
そうですね。
そうなんですよ。実はそこが映画のクライマックスの舞台になるんですけど、まあ、そこの描き方とかね、最後、すごい大変なことになるんですけど、
すごいですよね。
で、まあ、でもね、なんかスタイリッシュな感じもして、
はいはいはい。
ハトとか飛んでくるんですけど、そうね、あそこはね、見どころだなっていう感じがしましたね。まあ、トニー・スコット、この後すぐにトップガン撮るんですけど、ちょっとね、その片鱗を見た感じもちょっと、
なるほど、なるほど。
感じですね。で、やっぱり、まあ、ヴァンパイアものなんですけど、ヴァンパイアの設定っていろいろあるんだなって感じもして、まあ、この作品のヴァンパイアは結構な、日の光の下とかでも、
大丈夫ですね。
発動できてるんですよね。で、なんか、血は、飲まなきゃいけないっていうのはあるみたいなんですけど、やっぱちょっと設定は作品とかによっていろいろあるんだな
そう
っ
で
て
すね。
感じはしましたねっていう感じですね。で、まあちょっと作品の感想は大体終わりなんですけど、ちょっとですね、話がまたそれますけど、J4 って配信プラットフォーム知ってます？
いや、わかんないっす。
なんか、今年始まった新しい配信、なんですけ
おお。
ど、まあ、どんなプラットフォームかっていうと、すごく扱ってる作品は少ないんですけど、毎日新しい作品が必ず1作品追加されるんですよ。で、毎日1作品配信が終了していくっていう。だから1ヶ月ぐらいすると、ほんと作品が入れ替わっちゃうってい
なる
う、
ほど。
すごい少ないラインナップなんですけど、すごい厳選されたラインナップ。で、結構、あ、これ日本に来るんだっていうようなやつがあったり、映画祭でしか過去に日本で上映されてなかったやつ、これ見たかったやつだなってやつが、バンバン入ってくるんですけど、で、この J4 にもですね、やっぱり、おなじみですね、無料期間っていうのがあるんですね。J4 は2週間無料なんですよ。お試し2週間っていうのがあって。僕はですね、J4 6月から始まったんですけど、この無料2週間をどこで使うかっていうのを伺い続けてたんですけど、
なるほど、なるほど。
ついですね、この前ですね、8月の終わりぐらいに、ここだっていうタイミングがあって、ついにこの無料期間を使ったんですよ。
使っちゃった。
はい。で、ちょっと、僕はこの2週間で、7本の映画を見たんですけど、ちょっとこれも、どこかで、ね、まとめて話したいぐらいなんですけど、2週間であって7本って少ない気もするんですけど、その中ですね、3時間半ぐらいの映画が2つ入ってたんで、まあ、
わ。
結構なボリュームがあったという感
よ
じ
くも、
です
まあ、
ね。はい。で、その中で、最後に見た映画が、タイトルで言うと、私の血に流れる血というですね、映画で、これはイタリアのマルコ・ベロッキオ監督の作品なんですけど、日本では2015年の東京国際映画祭で上映されただけで、おそらく多分日本国内では、その後見る機会なかったと思うんですけど、すごい、不思議な作品だとは聞いてたんで、僕もやっと見れたという感じ
なるほど。
だったんですけど、この映画が、前半と後半で真っ二つに内容が分かれていて、前半は、17世紀の出来事で、魔女狩りとか、魔女裁判みたいな話なんですね。で、後半が、現代の話になるんですけど、これがね、ヴァンパイアの話だったんですよ。ですごいね、この映画のヴァンパイアの描き方も、また違った感じで面白いので、気になっている人は、今のうちに J4 に入れば見れますよっていう
なるほど。
感じですね。で、私の血に流れる血は、10月6日まで
大丈夫か？ 大
配
丈夫
信
か
され
な？
てるんで、今、2週間無料を使えば、
なるほど。
見れますよ、という感じです
ちなみ
ね。
に、ロンペさん、もしかしたら、ちょっと調べたけど、ジャイホーかな？
ジャイフォーなんですかね、これ。あ、すいません。インドの言葉ですよね、多分、ジャイ
あ、
フォ
そうなんだ。へえ。いや、なんかね、アルファベットとかの J なのかなと思ったんだけど、何もなく、ただ、ジャイホーと、検索すれば出てきますね。
あ、すみません。じゃあ、読みはジャイフォーかもしれないですね。で、これがね、今だとね、あと、ヨルゴス・ランティモスの過去作で、
なんと、なんと。
これ日本未公開のやつが、配信さ、
ほう。
僕、これが決め手となって入っ
なる
た
ほ
んで
ど
すけど、
ね。
アルプスって作品が見
へえ。
れます。これ10月2日までに見れますんで、
なるほど。
ぜひぜひっていうところです
これは
ね。
日本語字幕はみんなついてるんですか？
全部ついてますんで。
お
もう今までね、アルプス多分、海外のソフトとか取り合わせて見てる人はいたと思うんですけど、晴れて日本語字幕付きで見れますん
い
で。
やいやいやいや、えらいこっちゃな、こりゃ。
ちょっとね、この配信サービスは、僕はもう無料期間使い切ってたんですけど、そのうち多分ね、どうしても見たい作品があったらまた加入するだろうなっていうぐらいの、
なるほどね。
多分ラインナップですね。
ちなみに、ヨルゴス・ランティモス感はありました？
あります。こ
あ
の
る。
監督はね、
やっぱす
やっぱり
げ
同じことを
え。
繰り返して描いてるんだなっていう
な
の
るほど
は、
ね。
すごい思いましたね。
うわうわうわ。
いやー、不思議な映画でしたんで、ぜひというのと、ディギンユーネクストで、他の配信サービスの話しちゃいましたけど、
そうでした。
ジャイホーもぜひという感じでしたね。
まさか、ディギンジャイフォ
いや、それね、考えたんですけど、
ー？ ちょっと1
紹
ヶ
介してるう
月、
ちに
そうで
終わっ
す
ちゃうんです
ね。
よね。
そうです
だ
ね。
から、難しいなっていう感じもしましたね。
まあ、チェックしてみてください、ぜひ。
という感じで、ハンガーから離れてしまいましたけど、僕の感想は以上です。という感じですね。
じゃあ、ちょっと細かくっていうか、なんかまだあれば、お話ししますかね。
そうですね。あとは、あれかな。途中で、すごい、テカテカな、なんかスーツみたいなのを、スーザンサラン
スー
ティ
ツ着てますね。何なんですかね、あれね。
あれ不思議だなと思って見てたんですけど、コートを着て出かけるシーンで、なんか、電話ボックスで電話するじゃないですか。
わかりましたよ。
で、あそこで絡んでくる、
チンピラですね。
チンピラいるじゃないですか。あれの一人がミネムデフォーでし
そうなんですよね。激若いですよね。
たね。
多分あれじゃないかな。ストリートファイヤーの前じゃないかな、ま
だ
だね。
からね、なんか、クレジットされてる作品とかでも、一番最初とかなんじゃないかなってぐらい
まあ、
若いっ
そうです し
よ
ょうね。あんなセリフもほぼない。一言だけですもんね。姉ちゃん、ちょっと寄ってきなよ、みたい
でも、完全にはウィレム・デフォーってわかるん
な。
で。
そうですね。まあ、そういう意味で言うと、僕の大好きな映画で、ブラッド・シンプルっていう映画がね、たびたび、ちょっとロンペさんとも話出てますけど、の、えーっと、あの、寝取られる、店主の役で、ダン・ヘイダヤさんっていうのがいるんですけど、まあ、ほぼ死体役ですね、この人は。
そうですね。
ブラッド・シンプルは。これが、刑事の役で出てますね。
出てましたね。
ちょっとですけどね、ほとんど出てこないけ
いや、で
ど。
も最初わからなかったです、僕なんか。クレジット見て、あ、この人か、みたいな感じ。
そうですね。映画自体は僕あんま好きじゃないんですけど、ヒッチコックの、めまいっていう映画があって、で、有名なシーンでグリーンカーテンっていうシーンがあるんですけど、ロンペさん見てます？めまいって。
見てます、見てま
見て
す。
ますよね。こっから第3幕っていうか、映画が全く変わりますっていうところで出てくるシーンなんですよ。で、まあ逆光で、カーテンがすごく発光してる。で、すごくエメラルドグリーンの鮮やかなグリーンのシーンなんですけど、このハンガーって映画だと、そのブルー版みたいな もうヨボヨボになっちゃったデビッド・ボーイが椅子に座ってる横向きのシーンで、サイドショットなんですけど、で、カトリーヌ・ドヌーブがその部屋に入ってきて、もうすっかりジジイになっちゃった デビッド・ボーイを見てハッとするシーンなんですけど、そのところの、カーテンは、この映画だと、まあ、ブルーなんですけど、なんか、 かなり意識してるなっていうシーンだなと思いましたけど、まあ、もしかしたら関係ないかもしれないけど。
まあ、確かにめまいはね、緑がすごい印象的な映画ですからね。
あの、ララランドでもね、真似されてましたけど。そう、僕もちょっと撮影の仕事してるんですけど、
はいはい、
この間、多分それを意識したわけじゃないんだけど、そんなようなシーンを撮ったことがあって、
はい、
で僕があの、装飾っていう小道具を用意する仕事なんで、グリーンのカーテンを用意したんですけど、あの結構綺麗な色出ますね。何の話だ。すごく綺麗な緑で、もうそれだけで僕、ちょっと満足しちゃった。多分監督は意識してないのかもしれないけど、そんなようなシーンがあったんで、そう、なんか全然関係ないですけど。
はい、なるほど。
あの、このハンガーっていう映画に出てくる吸血鬼の、ルールとかがもしお好みだったら、僕は吸血鬼の出てくる物語で一番好きなのが、やっぱり、漫画なんですけど、萩尾元先生のポーの一族っていうのがやっぱりもう吸血鬼の金字塔だと思うんですけど、このポーの一族に出てくる、吸血鬼のルールとかはこのハンガーは結構近いかなと思います、
うん、
なんか今回だとカトリーヌ・ドヌーブっていう、ヴァンパイアがいて、普通の人間を、まあ、自分の霊族に変えてしまうと、自分の愛人としてのヴァンパイアに変えてしまう。で、ドヌーブはまあずっと老けないで、その、まあ、自分の、まあ、なんだろう、愛人にしてしまったヴァンパイアたちは、なんかうまくいかなくて、途中で失敗して死んでしまったりとかっていう、その悲しさとか、やるせなさみたいなものは、ポーの一族でもかなり描かれていくんで、ちょっとその辺が好きな、あの処刑の方々はですね、ポーの一族もぜひ読んでいただきたいですね。
僕ね、やっぱね、この作品見て、あの、うん、ヴァンパイアと思い出したのは、うん、ジム・ジャームシュのオンリー・ザ・バーズ・デッド・アライブを結構なんか思い出したところがあって、
うんうんうん、
僕ちょっとあの作品好きなんで、
うんうん、
なんかちょっと、なんでしょうね、元にしてるっていうか、
うん、
参考にしてる部分もあるのかなっていうのはちょっと思いましたって感じですね。
インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアとかもそうですけど、やっぱりこう吸血鬼ものの良さって、やっぱりそういう儚さとか、
うん、
物悲しさとかっていうのは絶対あると思うんですよね。
うん
うん、決してホラー映画ではないというか。
まあ、そうですね。
うんうん、なんか、なんかたまにあのゾンビの代わりの吸血鬼みたいな、ジェネリックゾンビみたいな吸血鬼が出てくる映画もありますけど、まあ、そういうモンスターとしての、ヴァンパイア映画ではなくて、こういう人間の、メタファーとしてのヴァンパイアですね、
うん、
が描かれてる、映画はいい映画だなと思います。
うん、なんかね、まあ、この作品だとね、
うん、
結構出歩いてますけど、
うん、
まあ、結構引きこもりみたいなね、ヴァンパイア多いんでね、
そうですね。
今の僕らの生活に近いんじゃないかなっていう感じ。
ああ、なるほど、うまいこと言うな。
しますよね、なんかね。
まあ、このハンガーで描かれるドヌーブの屋敷っていうのも、まあ、薄暗いじゃないですか、うん、室内に入ると。
そうですね。
あれもだから、まあ、日光はあんま嬉しくはないんじゃないですかね、やっぱり、
ね。まあね、サングラスとかね、
うん、
ちょっと
かけてますしね。うん。あと、なんか、カーテンがすごく象徴的に、こう、ふわふわしてるカットが多いですよね、この映画ね。
ありましたね。うん、結構、僕もなんかメモしたな。なんかカーテンっていうのはありましたね。
そう。うん、まあちょっと僕また小道具の話になるんですけど、意外とカーテン揺らすための、揺らしたいカーテンのカットってやっぱりあるんですよね。
はいはいはい。
風でやっぱりこう、画面の中って登場人物以外ってやっぱり動かないじゃないですか。だから風で動くものとかっていうのは絵的にすごくいい効果があるので、その筆頭なんですよね、カーテンっていうのは。やっぱ風でゆらゆらしてほしいんですよ。だから必ずカーテンが映るときって、まあ意味が ない限りは、
うん、
逆に揺らした方がやっぱり自然に見えるんですよね、
うん、
だから扇風機とかでやっぱりこう揺らしたりとかするんですけど、でやっぱ揺れやすい生地っていうか綺麗に揺れてくれるレースとかってやっぱりありがたくて、僕が好きなのはですね、スカートの裏地とかに使うのかな、本来の使い道わかんないですけど、ジョーゼットとか、オーガンジーとかですね、そういう柔らかいシフォンとかの生地をですねレースにしてですね、だからストッキングみたいな生地ですよね。で、色も綺麗なので、そういうのを使って、この映画だとそういう素材じゃないですけど、化繊じゃないって多分、あれは何だろうな。綺麗なすごく生地でしたけどね。多分、天使とか、なんか羽とか、そういうモチーフ にもなってるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。黒沢清の映画とか見てると、すごい、
うん。そうそうそう。
見れると不安になっちゃう。
そうそうそう。やっぱり味ですよね、ああいうのってね。監督のやっぱ個性もあるだろうし。
うん。
うん、カーテンはすごく気使いますね。
なるほど。まあ、うん、覚えてますしね、映画の
中で。そうそうそう。
カーテン見てると。
そう、だから見てる方ももしね、ちょっと注目してみたら、うん、いただければ、うん、僕みたいな小道具の人はちょっと喜んでくれると思います。うん、いいカーテンでしたってね。うん。
うんなるほど。まあ、ちょっと、
うん。
今後も、あれですね、
うん。はい。そうですね。
バンパイアものあったら。
ちょっと、そういう視点じゃないでしょ。そうじゃないでしょ。初監督作でしょ。
初監督作だ
った。そう、そっちそっち。
取り上げる、行きたいなって感じですよね。
はい、初監督作映画祭とか面白そうですよね。
いや、ちょっとね、うん、何年か前に、
うん、
グッチーズフリースクールさんが結構やってたんですよ。で、それもあって、
うんうんうん、
それでもやっぱ拾いきれてない監督っているんで。
まあ、いっぱいいるでしょうね。
うん、
僕も一時期、そういう視点で映画いろいろ見ようと思った時あって、
はいはいはい、
ジェームズ・ガン監督のスリザーだっけ？
スリザー、はいはい。
ルーカス・ハースが、ルーカス・ハース、マイケル・ルーカーか。
うん、
が、主人公の冴えない中年の役で、怪物に、侵食されちゃうやつ。
わざわざ DVD を借りて
る
と
か
ありますね。
はいはいはい、あれもなんかなかなか面白かったし。
うん。ネットフリックスで今見れるんじゃないかな。
ああ、そうですかね。
はい。
そう。あと、フランシス・フォード・コッポラ監督の雨の中の女とか。すごく。あれはまあ厳密に言うと初じゃないんだけど、まあ初に近い、作品だと思うんですけど、結構パッと思いつくだけでも、初監督作、ね、いい。
うんうん、
やっぱりその人の個性がもろに出るっていうか、
うん、
うんので非常に面白い見方かなと思います。
はい、
うん、
ダメだ、スリザー今見れなくなってんな。一時期見れたと思うんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、
それこそあれだ、トニスコのお兄さんのリドリー・スコットの少女作だって、はい、あれ決闘なんだっけ、決闘者じゃなくて。
見てないんだよな、デュエリストってや
つ。デュエリスト、そうそうそう。うん、あれもなんかすごく面白いらしくて、僕も見てないんですけどね。
まあそういう視点で拾っていっても。
そうですね、面白いかもしれないですね。
面白いですね。
うんうんうん、
はい、あったら。
はい。
またやってみたいと思います。
は
い、
そうですね。じゃあ、9回、10回と。
はいはい。
やっていきたいですね。
はい。
あ、そうだ、あと、ロンペさん、ちょっと今言っていいですか？
あ、いいですよ。はい。
Unext で、見られる、やっぱ HBO のドラマ、
うん、
たくさん面白いのが今年もいっぱいあって、
はい、
大変楽しませていただいたんですけど、なんかこのディギッじゃなくて、うん、Unext、まあ、Unext や HBO ドラマ特集みたいな話をね、ちょっと今年やっぱたくさんせっかく見たんで、やっぱ話したいなと思ってて、うん、この、シネマクティフの東京支部の外伝じゃなくて、もしかしたら私がやってる、金座座、なんだっけ、不思議ラジオ金座座の方で、まあ、ロンペさんよくゲストで来ていただいてるんで、そちらの、なんか、方々と、やっぱお話ししてもいいのかなと思ってて。
ぜひ、金座座でやっていただければって感じ、
うん。そうですかね。はい。
皆さん、持ち寄って、これ面白かったです
ね、うんうん。そうですよね。
いいんじゃないかなと思うんで。うん、
ね、
多分みんなではカバーしきれないんで。
そうですよね。うん。
うん、
みんなそれぞれの、思い思いの。そうそうそう。いやー、コロナがなければな、なんか忘年会みたいな感じで、
うん、
どっかでね、飲みに行ってやったらもう超楽しいでしょうけどね。
うん、
まあ、そうですね。MCT みたいな感じで、
はいはいはい、
やれたらいいなとは思ってるんですけど、まあ、こういう状況なんでね、リモートでやれたらいいなと思いますけど。
はい。
はい。別に今年中って限りではなくて、うん、なんかそのうちできたらいいなと思ったりとかして。
まあでも区切った方がいいと思うんで、
うんうんうん。
ね、今年2020
年
みたいなのいいと思います。
うんうんうん、
はい。そういうHBO 作品も盛りだくさんな。
盛りだくさんの。
Unext の、ディギン Unext。
ぜひぜひ。
今回は、ハンガーを話してみました。
うん、あ、ロンペさんごめんなさい。急。
はい、
ぶっちぎっちゃって。ごめんなさい。ハンガーって、
はい、
後々気がついたんですけど、ハングリーの、ことですね。お腹が空いてるっていう意味のハンガーらしいです、
ね。そうですね。渇望とかそういう
の、はい、
ハンガーですね、はい。この映画ね、他のハンガーって映画もあったりするんで。
うんうん、いろいろあるんで。
うん。カタカナで検索するといくつか出てきちゃったりしたかもしれないですけど、
うんうん、
トニー・スコットのハンガーっていう、
ね。ですね、はい。
はい。
すいません。
島さん、他になんか欲しいのがあればお願いします。
先ほども申し上げました、不思議ラジオ金座座というポッドキャストを、ロンペさんにも何度も何度も出ていただいてやってます。うん、本来の相方はちょっと今修行に出てしまっているのでいないんですが、うん、ロンペさんとか、おとけいさんとかの、お力をお借りして頑張ってやってますのでよろしくお願いします。
はい。
はい。
まだ、あれですね。はい。収録して待機中で面白そうなやつがあります、
ね。うん、そうなんですよ。はい。ちょっともう爆笑しながら編集してました。はい。
はい。ということで、はい、シネマアクティブ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。